皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野タムスです。世界の中の日本を語る番組です。今日はですね、先週に引き続きまして、11月の14日ですね、大阪学院大学で、まあ、ズームだったんですけれども、学会で、米中対立の中で日本はどうするかということについて、そして、歴史は未来を照らす鏡であるという、まあ、学会のですね、発表をそのまま先週の放送で聞いていただきまして、今週もですね、まあ、これ相当思いを込めて話してますんで、ちょっと途中からになりますけれども、皆さんに聞いていただきたいと、まあ、記録としてレコードして、残したいという、思いがありまして、聞いていただきたいと思います。こういうことがあると思います。多国間協力なしでアメリカが撤退して、200兆円の武器を置いていったと、意識的に置いていったというふうに私は思っております。なぜなら、アフガニスタンと中国のウイグルは直結しておりまして、漢民族である中国が嫌がるのはイスラムであります。でこれから、米中のデカップリング、対立構造にある中でアメリカは、香港、台湾、人権問題に集中したいということで、中央アジアにあるランドパワーの中心のアフガニスタンが揉めるほど、中国とロシア困ると戦略的に、武器を置いていったかなというふうに私は、分析しております。次は米ソ対談、これはですね、ちょっと大事なのは、まあ、プーチン大統領サイバー問題、メルケルさんちょうどもうこれで辞められますけれども、まあここで大事なのはですね、米中対立の中でフランスなりは第三の道を探っているとっていうことであります。はい。次、今に関連して言えるのは、中国主導の中国への、米国主導の中国への抑止力は3-4-5包囲網があると、これ非常に面白い見方で、これは日経新聞の分析でありますけれども、アメリカとイギリス、オーストラリアのオーカスですね、3カ国で、日本、米国、オーストラリア、インドのクワッド4カ国ですね。アメリカとイギリスとオーストラリア、カナダ、ニュージーランドによる機密情報の枠組みファイブアイズ、これは見てみるとですね、このクワッドにはインドと日本が入ってますけども、全てアングロサクソン、プロテスタントで構成されていると。でオーストラリアの、ですね、フランスの原子力潜水艦キャンセルしたり、これアングロサクソン中心で固めていくというのはですね、フランスとドイツを距離を置いているというのが今、バイデン政権の考え方かなと思います。でバイデン政権の対中戦略のスタンスでありますけれども、アメリカと中国には協力競争対立の要素があると。で人権ハイテク海洋問題などは競争と対立でありますけれども、互いにとって大切な気候変動や感染症対策では協力であるというようなスタンスだと思います。で、中国共産党100周年記念ですね、この演説、習近平さんの演説でありますけれども、つい最近もですね、歴史的決議ということで、まあ、習近平国家主席がですね、毛沢東と小平並んで長期でやれるということで、ここを見ていきますとですね、まあ、マルクス・レーニン主義ですね、そして中国の一帯一路構想、インフラ整備によってこうやっていく、台湾環境は絶対これは妥協しないということ、AI 量子コンピューターで巨額の投資をしていくということであります。まあ、鄧小平さんはですね、アメリカと信頼を増して協力していくというやり方、そしてそれに続く、江沢民、胡錦涛さんなりはですね、アメリカと協調でしたけども、習近平国家主席は全く別の帝国主義的な、考え方であると、これは中国の特色のある社会主義、21世紀のマルクス主義でありますけれども、ですね、こっちもう一回戻りますと、私はですね、ワシントンで、ですね、キッシンジャー、元国務長官の講演を聞きました。その時キッシンジャーは、こんなことを言われて、私は感銘を受けたのはですね、中国とアメリカは絶対喧嘩しないと、戦争するはずがないと。14億の人口、毎年100万人 殺しても1400年かかると。こんな国と戦争はありえないということ。で、100年前の中国は貧しかったですけども、200年前の中国を見てみますと、インドと中国が世界の 60% の GDP を占めてます、考えたら、この30年間で中国が30倍経済伸びたと言いますけども、当たり前のことは起こっているというふうに私は、思っております。次は日本の外交安全保障の理論的考察。私は、世界を回って、この4つのパターンしかないと思っております。まず覇権安定型、ハードパワーで、強くする、次は勢力均衡型、バランスドパワーですね。で、次は国連内の集団的安全保障、あるいは日米同盟、米韓同盟、非軍事的な協調的安全保障、これは私が、一番重要点だと思っておりまして、緒方貞子先生がですね、人間の安全保障、人間を中心とした安全保障が重要であると。で、案の定ですね、新型コロナウイルスもこれは、戦争という安全保障よりか経済、そしてウイルスというそういうパンデミックという安全保障、地球環境問題、ここに重点を置くべきだというふうに思います。世界にはシーパワー、これはロシア、中国、そして、ごめんなさい、ランドパワー、ロシア、中国、シーパワーはイギリス、オーストラリア、日本、これは開かれたインド太平洋戦略にある。そしてリムランドという、東南アジアですね、東シナ海、あっちの方、あるいは、朝鮮半島、こういうところで暮らしは多分起こるだろうと。シーパワーとランドパワーの間にあるそのリムランドでクラッシュが起こると、まあ、これは予測されます。で、東アジアの対立構造は、大国のパワーゲーム、最前線が東アジアに移ると、いうことで、中国の経済発展段階に関するマトリックスを分析してみますと、第1から第4分系までありまして、第1類型というのは、中国が経済的に繁栄して政治的に民主化が進むと。第二類型は経済的に繁栄し政治的に独裁性が進むと、今こういう形をしてますね。第三類型が経済的に行き詰まると、政治的に民主化が進む。第四類型が経済的に行き詰まり政治的に独裁性が進むと、まあ、最悪の事態が起こると、まあ、このように4つのパターンがあると思います。で、アメリカで、これはですね、アメリカというのはモンロー主義中心で、伝統的には孤立主義、そして、ウトロウィソン大統領の、まあ、国際主義、これは経済的国内主義、国内か国際かという、経済中心かという4つのパターンがあると思われます。で、私はやっぱりエマニュエル・カントが永遠平和のための、これは国際連盟の、元になりましたので、これをもう一度、エマニュエル・カントの考えをやるべきであると思っています。次に日本の外交安全保障、歴代の総理大臣の演説をすべてちょっと、読み上げまして、簡単にまとめてみました。それは日米同盟外交の基軸、誰も与党であっても野党であってもこれを言います。で、アジア外交中心、そして国連外交、日本は敗戦国でありますけれども国連外交、日本の政府開発援助、これ安倍総理の積極的平和主義、今自由で開かれたインド太平洋構想、TPP、ですね、人間の安全保障、憲法9条、戦争放棄、世界の多様性を理解し尊重、相互理解と相互尊重の文化を育てる、教育、今21世紀今日語られているのは宇宙空間、サイバー空間の政策で、であります。で、国連の SDG でありますけれども、これは5つの P で私は表現できると思ってます。 People or Planet, Peace, Prosperity, Partnership、 5つの P、そしてポストコロナの世界、これはグレースワンとかブラックスワンとか、まあ、予測できない、まあ、予測できたかもしれないですけども、そういう状況が来た時に、まあ、コロナ、気候変動、サプライチェーン、インフラや金融の安定性、格差、ナショナリズム、一見互いに関係ないように見える様々な問題、実は複雑に関係しております。まあ、ここから本題といいますか、私は、特に主張したのはこの明治、維新から150年のことを考えるべきであると。最初の75年、1945年までは、強い日本として日本は軍事大国、富国強兵を行ったと。で、戦争を社会にして、ジョージ・ケランの共産主義封じ込み政策のおかげで日本は経済に特化できたと。で、しかし、1990年ベルリンの壁が崩壊して、ソビエトが崩壊した時に、大きく変わりまして、この30年間伸びてないのはおそらくアメリカは、日本を経済的に敵視してきたと。 全て日本がやることに対してアメリカが反対してきたから日本の経済成長は、遅れてしまったというふうに、思っております。20世紀に起きた三大危機は、金融危機ですね。2008年のリーマンショック、同時多発テロ、コロナウイルスパンデミック、この3つであると思います。まあ、これ北朝鮮問題飛ばします。まあ、これからの日本ということで先ほども言いましたけれども、まあ、強い日本はですね、日清日露、まあ、第一次世界大戦 3連勝してしまったと。で唯一の被爆国として、大きく変わってきたという、そして今現在は、まあ、日本は IT プラットフォームとの外の分野で遅れを取って、少子高齢化社会問題、まあ、これは実は日本のトップランナー世界のトップランナーを走っているという見方もできると思います。でこのように考えてみますとですね、この、まあ、歴史は未来を照らす鏡であるということです。まあ、次いきます。まあ、現在こうデカップリングということで米中が対立していますけれども、ここで考えるべきことはですね、ですね、まあ、紛争と戦争の歴史であって、共存の理想が生まれたと。人間というのはいくら戦争しても、まあ、戦争の歴史であってもですね、最後には協調がなると。これはトインビーが言ってる、まあ、歴史の研究でもありますように、まあ、同じことを繰り返すけれども協調ということがあると。で私は強い日本、で失敗したと。そして豊かな日本、まあ、そこそこ成功したか失敗したか分かんないですけども、これからは楽しい日本、エンジョイジャパンで行こうぜと。これは坂井太一さんの言葉でありますけども、私はその楽しい日本を実践する時が来たかなというふうに思います。私は常に、意思決定する時に坂本龍馬が大好きで、坂本龍馬ならどうしただろうというふうに考えてきました。私は世界に出たのも坂本龍馬の影響で、国連に働いたのも坂本龍馬の影響であります。まあ、坂本龍馬は文献を残さなかったんで、岩倉具視紀行の船に乗って、アメリカとヨーロッパに1年10ヶ月、そしてフランスに滞在した中井町民の文献を読み漁りました。東洋のルソーという中井町民がですね、日清戦争前、1887年に山水人経輪問答という本を出版しておりまして、私のバイブルであります。それはヘネシーというブランデーを飲んで酔いに潰れて陽光帰りの紳士、これ中井町民です。軍事力の大陸進出を説く豪傑君、これも中井町民であります。で南海先生、これも中井町民であります。19世紀末の、国際情勢を説く、
はい、今途中なんですけれども、もう時間が迫ってまいりましたので、まあ、あと10分ぐらいプレゼンしてるんですけれども、まあ、これ先週11月の14日の学会での発表なんですけれども、まあ、世界をやっぱりこのラジオでも言ってますように、世界の中の日本を見た場合、そして歴史を見た場合、未来どうするかって見えてくると思います。その中で、日本の役割というのは、まあ、軍事でやるよりもうこれはもう失敗してるんで、経済というよりか、まあ、ソフトパワーなりですね、通じてやると。宇宙のサイバーとかですね、そういう最新のイノベーションテクノロジーを使って日本を守っていくという安全保障、まあ、これが重要であるというふうに感じました。ということで大阪学院大学経営学部中野保でした。どうもありがとうございました。 The magical